森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣敏子です。それでは森市長どうぞよろしくお願いします。
はい、町を元気に、町を強く、町を優しくする成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの感染症、こちらもう第3波と言われている急速な感染拡大、ちょっと気になるところですね。
そうですね、三田市内ではですね、また本日お一人感染が増えて、はい、累計ではですね、県の発表ですけれど86人ということになりました。兵庫県内全体の感染者はで、本日は123人、昨日と一緒ですね。累計が5872人、で、先日ですね、市内の認知症のグループホームで、36人の方のね、集団感染が確認されております。感染拡大ですね、本当に、これ全国的にもですね、非常に危機的な状況なんで、しっかりと気を引き締めてですね、皆さん、よろしくお願いしたいと思います。特にですね、5つの場面での注意というのが、これも県でも言われているんです。一つはやはり、飲食を伴う懇親会。これからですね、忘年会ありますが、十分に気をつけていただいてですね、一応4人以下に限定をするというようなこともありますんでね、大人数は避けていただきたい。そういう意味ではまた長時間のね飲食も、やはり避けていただきたい、それとマスクなしの会話ですね、ちょっと食事中はなかなかね難しいんですが、やはりできる限り食べるのとおしゃべりするのとを分けて、おしゃべりするときは会話と、それから狭い空間での共同生活、これは寮とかね、そういうことで言われています、それと意外とですね、盲点なのが休憩室ですね、会議終わって休憩する、あるいは喫茶室、それから更衣室、更衣室なんかもですね、やはり、注意していただきたいというふうに思っています、
ちょっとほっとした時にマスクも外してたりするとかなり密でマスクなしとなりがちなんですね。
なんとなく気がつかないうちにと、でやはりですね、大事なことは基本的なですね、この1年間皆さんが続けてこられた感染症対策をさらに徹底すると、一つはやはり手指の消毒ですよね、特に外出して戻ってくると、それと、毎日の検温ですね、そして何よりも大事なのがマスクの着用ということで ね、これをしっかりとですね守っていただければですね、かなりですね感染が防止できるんじゃないかと思いますので、ぜひですねもう一度皆さん気を引き締めていただいて、感染防止対策よろしくお願いいたします。
そしてマスクは私も番組で皆さんに、私自身も気をつけるようにしているんですけども、もう慣れてきた分マスクの外側にウイルスがついているかもしれないっていうのがこう忘れがちなんですよ ね、
そうですね。
だからもしマスクを触ったらその手はまたすぐ洗うとか、
そうですね、
そのあたりもね、ぜひ気をつけたいなと自分自身でも思っております。こちらこそよろしくお願いします。さてこの2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大で、働き方や暮らし方など社会や私たちの価値観が本当に大きく変わった年となりましたよね。それぞれの生活の中でさまざまな困難やまた生きづらさを感じられた方も多いのではないでしょうか。ウィズコロナ社会と自分を考えるワークショップ、欲しい未来もなりたい自分も三田で作るというのがオンラインで開催されることになったようですね。
そうですね、新型コロナウイルスが広がってきたいこともありまして、予定を変更してですね、オンラインでの参加ということになりましたので、ぜひですね、積極的な参加をお願いしたいんです。今再びですね、春が第一波、夏から秋にかけてが第2波、そして今ですね、もう第3波に入っているということでね、もう一度気を引き締めてほしいと思います。で今回のですね計画しましたワークショップは、コロナ禍というですね、そういう災いがあるんですが、それをきっかけにですね、社会や地域がこの1年大きくですね、変化をしているんじゃないか、またご自身自身の意識もですね、どのように変化したのかなと、 いうことをですね、参加者皆さんでお互いに共有しながら、そして何よりもですね、より良い未来を作るアイデアをですね、これを機会に考えていただきたいと思います、はい、今はウィズコロナです、でもいつかですね、必ず、アフターコロナが、来ます。そういう時代にですね、コロナが来る前は常識だったことがですね、ウィズコロナ、そしてアフターコロナで常識がですね、変わってくる、通用しない社会になるんだろうというふうに思います、今回のワークショップを通じて新しい感覚で自分の力でコロナ時代を乗り越えて、そして新しいライフスタイルですね、目指そうとする人がですね、一人でも多く現れてくれれば非常に嬉しいかなというふうに思っております。
ですね、あの基調講演の講師の鈴木直さん、それから三田ゆかりのパネリストの皆さんは、はい、これまでの人生の中で自分の本当にやりたいことに気づいて、それを地域や社会の課題解決につなげてきた方々ということですね。
そうですね、非常にあのチャレンジ精神旺盛な方々が、今回メンバーとなっていただきました。基調講演やですね、パネルディスカッションを聞くだけでもですね、これから、まあ、不確実な社会をですね、生きるヒントになるんじゃないかと思います。
そうですね、
まだ参加枠に空きがありますので、はい、ぜひですね、参加していただいて、新しい体験をですね、していただければというふうに思っております。
三田市のホームページからもお申し込みいただけるようですので、ぜひ皆さんご確認ください。ここまではウィズコロナ社会と自分を考えるワークショップ、欲しい未来もなりたい自分も三田で作るについて伺ってまいりました。では続いて三田里山スマートシティについてお話を伺ってまいりたいと思います。新型コロナウイルスの感染拡大などにより社会が本当に大きく変化して、人口減少や高齢化の進行する中、暮らしやすく働きやすい都市であり続けるためにデジタルや先端技術を生かし取り組み、スマートシティ、こちら伺っておりますけれども。
そうですね、デジタル革命がですね、以前より言われてたんですが、このコロナ禍でですね、急速にですね、加速してますね。
そうですね、
まあ、サンダーをはじめ日本全体が人口減少、そして高齢化が進むんですが、そういう人口減少高齢化が進んでもね、やはり住みやすい街サンダーであり続けたいというふうに思います。そのためにはよりデジタルをね、生かした街づくりというのがですね、大きなヒントになるんじゃないかというふうに思っています。まあ、人口減少といえばですね、どちらかといえばマイナスのイメージが強いんですけどね、デジタルの力を生かせれば、ですね、人がたとえ離れていてもですね、心が通じ合って心豊かに過ごせるのではないか。例えば離れていても様々な情報にね、アクセスすることもできますし、またお互いがコミュニケーションができるというふうに思います、また ICT を使って自動運転、まあ、三田市でもこの夏やりましたが、これによってですね、高齢者や障害者の方々もですね、移動しやすくなる、そういう社会に変わってくるんじゃないかというふうに思います。また仕事をするのでもですね、多くの方々が今回テレワークを経験されましたが、それによってワークライフバランスがね、実施できる、子育てや介護に優しいですね、そういう生活ができるんじゃないか、また医療の面ではですね、オンラインでの面会、それから、課題がありますが診療ができればですね、たとえ病院と離れていてもね、安心した生活ができるんじゃないかというふうに思います、そういうことからさらにですね、本市がね、そういう、スマートシティになっていけばですね、本市が魅力のある街として新しい人の流れ、本市に来ていただく流れができるんじゃないか、デジタルを生かした産業あるいは働く機会の創出、暮らしやすい環境をね、整備してですね、人や企業が引きつけられるような、そんな魅力的な街サンダを作り出していきたい、それが、まあ、サンダ里山スマートシティの、考え方です。
はい、これはどういった形で魅力的な街サンダを作り出そうとしていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、現在サンダ里山スマートシティと名付けた構想をですね、今、一生懸命考えているんですが、当面はですね、いわゆるそれをリーディングプロジェクトとしまして、まず一つはですね、 移動しやすくなるための人が移動しやすくなるためのスマートモビリティサービス、一般的には MaaS とも言われているんですけどね、
はい、
特に三田の場合農村地域でね、うん、AI を活用したディマンドシステムを活用してですね、地域内交通をですね、
はい、
そういうのを導入したいと思ってますし、
うん、はい、
また今年の夏実験をしましたがニュータウンでのね、次世代交通による自動運転バスなど新たな移動手段を導入していきたいと思っています、はい、それから二つ目はですね、リモートワーク都市として、サンダースマート行政サービスを充実させていきたいと思います、
はい、
各地の市民センターを活用しましてね、市民向けのリモートワーク拠点を整備して、
はい、
在宅勤務働き方改革を進めていこうと。とりあえずはですね、この12月の議会に、モデル的にですねやることを今提案をしてますんで、早ければですね、
はい、
1月からも できるんじゃないかというふうに思っています。
そうですか。
そして何よりもですね、大事なのはスマート市役所、スマート行政サービスですね、まあ、サンダの場合マイナンバーカードが普及が進んでますが、
そうですね、
マイナンバーカードやそれからキャッシュレス決済などどんどん進めていくことによってね、デジタルでいろんな手続きが完結できる、そういうスマート市役所をですね目指していって、
はい、
市民の方々事業者の方々の、利便を向上させていく行きたいというふうに思っています。そういうスマートシティ構想をですね進める上ではですね、市役所だけではなかなか難しいんで、産官学民によるですね推進体制をできる限り早く作りまして、将来的にもですねいろんな様々な取り組みを進めていきたいと、そういうふうに考えているところであります。
はい、ありがとうございます。この三田は大阪や神戸とちょうどいい距離感にありますのでね、はい、実際の通勤にもリモートワークにも対応できて、リモートワーク都市にはぴったりという感じですよね。スマートシティにも関係しているんでしょうか。国では印鑑を廃止しようという動きがありますが、市役所の手続きにもこの印鑑を押すことが多いと感じていますが、三田市でも印鑑が廃止されるという方向でしょうか。
国におきましてはね、これまでのいわゆる書類書面それから押印、
はい、
それから対面ですね、基づく行政手続きの抜本的な見直しがですね、新たな内閣で今行われようとしています、
はい、
でこの見直しはですね、新型コロナウイルスへの感染防止対策だけでなく、行政の業務そのものの見直しや効率が図るものであり、社会全体のデジタル化をね見据えたものです。三田市としましても、三田里山スマートシティ先ほど説明しましたが、
はい、
それに向けた取り組みの一つでありますスマート市役所の実現を目指すためですね、三田市でも来年の3月末をですね目途に順次各種申請書などへの押印ですね、ハンコをですね順次廃止して行くことにしております。
伺うところによりますと、およそ1000種類の申請書が徐々に印鑑を押さなくてもよくなるということでしょうか、
ね、そうですね、市ではですね、申請書のうち市民の方や事業者の皆さんに押印をしていただく書類というものが約1700あるんですね、
はい、
このうちですね国や県の法令などに基づいた理由から三田市独自ではね、の判断で押印廃止できないものを、そういうものを除きますと約1000種類、これをですね、来年の3月末までに順次廃止して今作業を急ピッチで進めています、はい、そして大事なことはですね、押印の廃止と合わせて申請手続きをね順次、
はい、
いわゆる電子申請システムを移していって、
はい、
オンラインでですね家庭からですね、あるいは事業所から申請ができるという形をですね、進めていこうとしております。
そうなんですね。三田の町も私たちの暮らし方もこのコロナ禍を一つのきっかけに大きく変わっていくということですね。さあ、ここまでは三田里山スマートシティについてお話を伺ってまいりました。では続きまして、三田市の広報誌伸びゆく三田の一面に市長が書いてくださってます。ホットトークをもとに市長の思いお話しいただくホットトークのコーナーです。今回は12月1日号広報のホットトーク、みんなで考えよう三田の未来を、若者による新たな街づくり、こちらについてお話をいただきたいと思います。
はい、昨日12月1日ですね、
はい、
恒例となっておりますサンダクロスサンダープロジェクト ですね、12月はサンタシティ、これのオープニングをしました。振り返ってみればですね、これは6年前にですね、5年前にですね、三田市内の市民の若い人たちと市役所の職員がですね、三田の魅力をアップするために何か方策ないかということでね、語呂合わせですけど、サンタクロース三田を、でこれをですね毎年やってきました、そういう意味では若い人たちの新しい発想でね、斬新な考え方でですね街を元気にできるんじゃないかということです。今三田市はですね人口が流出という難題に、直面してるんですけどね、で特に三田で生まれ三田で育ち、そして三田で教育を受けた、そういうですね若い人たちがね今、大都市、従来は阪神間京阪神だったのが今ですね東京の方にも大学の方にも行ったりですね、それからどうしても大きな企業になりますとですね東京とか、そういう意味でせっかく育てた子どもたちがですね若者が出ていくというようなこともねあってですね、これをなんとか止めたい、で一つはですねやっぱり三田の若者にですね住み続けてほしい、三田からだったらですね阪神間、大阪神戸に十分通いますんでね、なんとか大学も含めて住み続けてほしいなというのが一つと、それから三田に縁があってですね他のところは三田に移り住んでくる、そういう若者もですねぜひ増やしていきたい、そして三田出身の若い人たちが大都市に出て行ってですね今度は U ターンで帰ってきてもらうと、こういうですね3つのですね視点からですね、若者にですね、いろいろ新しい街づくりをやっていきたいというふうに思っています。そのために一つはですね、三田に住む学ぶ関心を持つ特に大学生ですね、それにやっぱり三田の魅力をねどんどん知らせていって一緒になってですね考えてもらうと、そして大事なことはですね街づくりの上ではですね若い人たちにですねやっぱり魅力のあるようなね街づくりをね、これ時間かかりますけどね、やっぱりそこにですね市が中心になってですね若い人たちのアイデアを生かしながらやっていく、そういう街づくりをぜひやっていきたい、そんな思いで今回ホットトークで挙げさせていただきました。
ありがとうございました。ホットトークのコーナーをお届けしました。では変わりましてフラワータウンリボーンプロジェクト、こちらのお話ちょっと伺ってまいりたいと思います。スタジオもありますここフラワータウン、ウッディータウン、カルチャータウンからなります北摂三田ニュータウンの中では最も早く街開きが行われた場所ですよね。
そうですね、昭和57年4月に街開きをしまして、やっぱり交通面では高い利便性ですね、それとやはり自然豊かなそういう快適な居住空間あるベッドタウンとしてですね、注目され大きく発展をしてきました、約40年が経過しましてね、少子高齢化の進展や生活スタイルが変わってきていると、住民ニーズの多様化ですね、そういうことによりましてですね町の活力は徐々に低下していくんじゃないかと、いわゆるオールドニュータウンになるんじゃないかというオールドニュータウン問題ですね今直面をしているというふうに思っています。今後を見据えましてですね抜本的なですね解決を図るために町の新たな魅力創出に向けてですね、中長期的な視点から戦略的にですね、リボーン再生をですね、目指していく必要があるんじゃないかというふうに思っておるところであります。
その再生の取り組みをフラワータウンリボーンプロジェクトと位置づけられたということですね。
そうですね、具体的にはですね、来年度令和3年度にですね、タウンミーティングや住民アンケートなどを実施しながら、令和4年の3月末にですね再生ビジョンを策定終わりたいというふうに思っています。実はですね町開きから40年を迎える令和4年度、これが町開き40周年なんですけどね、その時からですね新しい点ですかね、作成した再生ビジョンをですね基づいていろんなですね アクションを起こしていきたい、着手していきたいというふうに思っています。あのフラワータウンはですね、私自身もう30年住んでましてね、
はい、
私の体験から、たくさんの子どもたちでいっぱいだった町がですね、私も含めて高齢者がどんどん増えてきてて、いうようなですね、町の成長からまさに少しずつ人口減少になっているのかなというようなことを私も実感をしています。まあ、そういう意味ではですね、フラワータウンの再生ということを市民 の方と一緒になって考えてですね、ぜひ再生リボンを果たしていきたいなというふうに思っています。そしてこの、フラワータウンの再生リボンプロジェクトはですね、フラワータウンだけに終わらずに、フラワータウンでやったことをね、検証して、そして他の、三田市内のニュータウン、例えば民間開発の辻ヶ丘、そしてまだ今は元気なんですけれどウーディータウン、カルチャータウンにもですね、オールドタウンにならないようなですね、再生をですね、順次やっていきたい、そういうふうに考えているところです。
はい、どうもありがとうございました。ここまではフラワータウンリボーンプロジェクトについてお話を伺ってまいりました。では続きまして、令和3年来年の1月からリニューアルされます三田市の広報誌についてお話を伺っていきたいと思います。これまではこの伸びゆく三田は月2回発行されていましたが、はい、来月からは月1回、毎月1日の発行になるそうですね。
そうですね。
そしてこの広報誌の大きさといいますか、サイズもこれまでのタブロイド版、あの新聞形式といいますかね、この新聞のちょうど半分の大きさのようですが、ここから A4 サイズに変更になると伺っています。発行回数やサイズ以外にもいろいろ変更があるようですが、ご紹介ください。
は
い、
今回ですね、広報誌に掲載する内容、従来どちらかといえばですね、市役所の行政から市民の方にいろんなお知らせをするというのが中心だったんですけどね、これからはある意味では読み物ということでですね、人、地域、町をつなぐ、いわゆる共に働く共同広報へと、これは今いろんなところで各自治体も取り組んでいるところなんですが、そういうふうにリニューアルしていきたい、市民と行政が一緒になってですね、広報誌を作っていこう、広報を行おうということです。
はい、
三田市ではですね、町づくりのさまざまな分野で多くの市民の方々が活躍されています。
はい、そうですね、
そういった方々の活動をね、紹介することによって、そういう活動に参加する人、それから新しい活動を始める人が生まれるといった新たな活動の輪を広げていくような、そんなですね、刺激的な広報誌を目指しております。また広報誌を読んでですね、思わずね、誰かに三田のね、新しい情報とかですね、魅力を話したくなるような、そんな親しみのある広報誌、市民の皆さんにですね、読んでいただける、それをまた伝えていただけるような、そういう広報誌になることをですね、願って今回リニューアルをすることになりました。
とても楽しみなんですが、その他にはリニューアルの特徴などございますか？
そうですね、まず今回のリニューアルに当たりましてですね、世界的な造形作家として活躍されておられます、三田市の夢大使でもある新宮進さんに今回協力いただきましてね、三田の子どもたちに話す思いやかける夢、今回地球アトリエがですね、誕生していきますが、そういうことも含めた夢をですね、連載コーナー、エッセイをですね、連載をしていく、そういうコーナーを新たにですね、設けますので、ぜひですね、リニューアルを機に楽しんでいただければというふうに思っております。
これは本当楽しみですね。読み物にもなっていくということですね。令和3年1月からの広報誌には、まちづくりの主体である市民の皆さんが登場されるということですね。皆さんが持つさまざまな情報が広報誌を通じて共有されることで、またつながっていく、だから人、地域、町をつなぐ広報誌ということになるわけですね。新しい広報誌届くのがとても楽しみです。来月1月1日発行となりますね。ありがとうございました。そして12月になりましたので、今三田市はサンタシティですね、今年で6回目となるサンタクロス三田プロジェクト、イベントの一部ここでご紹介していきたいと思います。昨日の12月1日から市役所、そして市役所前の風の広場、三田駅北側のロータリー、またキッピースクエアでイルミネーションが始まっています。 そして22日の火曜日にはオンラインでサンタに会えるフィンランドツアーが開催されます。これ小さなお子さんを持っていらっしゃる方とっても楽しみにされてますね。12月5日の今週の土曜日から申し込み受付が始まります。お申し込みの方法などは詳しくは三田市のホームページをぜひご確認ください。今年ならではのイベントとなっています。12月1日号の広報誌のびゆく三田にはこの他にもイベントが掲載されていますのでぜひご覧ください。サンタクロース三田プロジェクトに関するお問い合わせは町のブランド観光課、電話 559-5217 559-5217 までお願いします。さてそれでは番組の最後になりますが、森市長からの青春時代によく聴いていらっしゃった歌、悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺っております。今日は尾崎清彦さんのまた会う日までいただいておりますが、さてこれはどんなお話になりますか。
また会う日までですね、尾崎清彦さんもう亡くなられましたけどね。
そうですね、
1971年昭和46年ですかね、あの阿久悠さんと堤恭平さんというヒットメーカーが作られて、
はい、
そして日本レコード大賞をねもらったということでですね、はい、一つはやっぱり尾崎恭彦さん、私見た時びっくりしたのはね、なんかスケールがね、日本人じゃない、
そうなんですよね、
なんか英国とコータらしいですね。
そうなんですね。
そういうのがあってね、非常に歌い方といい、ね、はい、風貌といいスケールが違うなと。
もう全てが、はい、違いましたね。
そういうので非常に印象が強いんですが、この頃ですね、この頃その次の年がね、千秋直美さんの喝采かなんかだった
。
でね、
はい、
私レコード大賞もうその頃まあ大学生になりかけたんです。それまではですね、はい、本当に家族でみんなでね、見てみて、で特にですね、レコード大賞がね大晦日の7時から
あ、はい、
ね、で9時からがね、はい、紅白舞
台、そうそうそう、はい、
ね、でそれをねやっぱり家族でね、もう小さい時から一緒に見てましたね、
そう恒例でしたもんね。
でね、やっぱりレコード大賞が今年はどれになるんだろうというのは、ね、非常にね、なんか楽しみな時期があってね、なんか昭和のですね、まあ私の家族もそうですけど、家族のね一つのね、なんかこう風物詩みたいなのがあって、
ね、
レコード大賞、はいはい、紅白歌合戦というのね、はい、でこの時もですね尾崎恭彦さんがね、なったというのはやっぱり嬉しかったし、翌年もそうですしね、ちょっと余談ですけど以前にね、橋幸夫さんの無表になった
から、はいはい、
で本当はね加山雄三さんが君といつまでもが候補になってて、
そうだったんですか、
予想外の結果だったというのはねまあまあ
大人の事情も
そんなね、なんかねやっぱりレコード大賞というのがね、非常になんか一つのドラマというか ね、 そんな感じがあって、
みんなの関心事でしたね。
そうですね。でも私はもう最近はレコード今は大晦日から1日前ですかね、
ちょっと時期がずれたように思います、
もうほとんど関心がなくてで紅白歌合戦もね、この数年見ないですね。
早くから始まってるようですね。
なんか若い人たちがね今年もそうでしょ、なんかそういう意味ではね、レコード大賞も紅白も変わってきた。でもやっぱり昔のねなんか家族っていうんですかね、それがねあって、でその、絶頂期的なんがね、やっぱ尾崎恭彦さんのこの歌かなというふうに、そんな感じがしてるんで、
昭和46年の思い出ということですね。
そうですね。
ありがとうございました。今日の放送は12月5日の土曜日朝の10時からも再放送してまいりますのでぜひお聞きください。そして次回は1月6日年が明けまして6日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは森市長から今お話も伺いましたリクエスト曲また会う日まで、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。